大きく一点、公共施設インフラの老朽化について、趣旨としては、まあ、壱岐市全体での管理委託されている公共施設のインフラの老朽化に対して人口減少に伴い施設の必要性や課題についてのお考えをということですが、今回は主に住宅、水道などの計画的な環境整備をどのように進めるかというところを質問させていただきたいと思っております。平成18年6月に現在及び将来における国民の豊かな住生活を実現するための住生活基本法が制定され、住民セーフティーネットの確保、健全な住宅市場の整備、住生活の質の向上を図る政策への本格的な転換を図る道筋が国から示されました。公営住宅寿命、長寿命化計画は公営住宅ストック総合活用計画を拡充したもので、住生活基本計画に定める公営住宅の役割を果たすためには、これまでの対少量法型の維持ではなく管理から予防保全型の管理維持へ転換を図り、公営住宅の長寿命化によるコスト縮減を図ることだということです。壱岐市の公営住宅のストック状況は、郷之浦町に公営住宅が9団地、単独住宅が5住宅、勝本に公営住宅が7団地、単独住宅が2住宅、芦部町には公営住宅10団地、単独住宅が2住宅、石田町に公営住宅8団地の総計で公営住宅が34団地、単独住宅が9住宅立地しているということです。平成24年10月1日現在の公営住宅の管理戸数は、公営住宅732戸、特定公共賃貸住宅が14戸、単独住宅41戸の計787戸、建物の老朽化度は平成24年末に耐用年数を経過する公営住宅は226戸で、さらに今後10年間、平成34年度末では39戸が耐用年数を経過するということです。34年度末までには265戸ということですね。また建て替え事業の要件となる耐用年限の2分の1を経過している住宅、または10年後に耐用年数の2分の1を経過する住宅は327戸、10年後平成34年までに耐用年限の2分の1を経過しない住宅、いわゆる安全な住宅は195戸だけだということです。壱岐市総合計画前期後期ともに快適な住環境の整備の公営住宅の充実で、老朽化した公営住宅の計画的な改修を進めるとともに、新しい住宅需要に対しても定住促進を視野に入れた整備に努めますと、記載されております。そこで老朽化していくこの公営住宅の整備をどのように計画的に行われるかということを、まず1点目に、ご質問させていただきたいと思います。そして2点目に、上水道、簡易水道についての、ご質問をさせていただきたいと思います。これはちょっと記事から、お話しますが、週刊現代の中に人口問題研究所によると、2035年、今から20年後には日本の4割の市町村で高齢者の割合が4割を超えるという、すれ違う人の2人に1人は高齢者で、幼い子供が歩いているのを見たら今日子供を見たよと話題になるぐらい、そんな町があちらこちらに出現するのではないかということです。まあ、人口減少と高齢化、この2大の危機に同時に襲われる日本ということで、近未来のこの国の姿は一体どんなものになるのだろうかということに、気づかないふりはできないという状況が現れると思われます。その点において、まあ何か言いたいかと申しますと、この人口減少において、近年の自治体の首長の選挙では、人口減少をどう食い止めるかというのが大きな争点になっていると。立候補者はいずれも人口減少対策を公約の柱の一つに挙げて戦っておられるが、富山県の小籔市などはテレビでの CM で市への転入を放映するなど、市長選レベルでは人口減少は今そこにある危機として迫っている。 程度の差こそあれ、人口減少はほぼ例外なく全ての自治体を襲う。そうなった時に我々の生活はどうなるのか。ある研究者はこう言ってある。日本中で長崎県の離島のような自治体が発生するというと。長崎県の島々からなる五島市、新上五島市、新上五島町、壱岐市、対馬市の三町一市では、この10年間で約 15%、2万3000人の島民が姿を消したと。これによって、長崎県上五島市で、上五島では、島の本土を結ぶ上五島空港の定期便が2006年に廃止され、人口3000人の鳴門町では、鳴島では2011年3月に島内唯一あった地銀の支店が閉鎖されたと。生活に欠かすことができない交通手段や金融機関が人口減少によって次々と消滅していく。これが近年の自治体の姿なんだと。銀行も交通手段もない町、例えば普段何気なく使っているインフラも当たり前なものではなくなっているかもしれないと。それが水道の一つではないかという指摘があります。今、水道の業界では2040年問題が首をもたげていて、現行の水道事業が人口減少のせいで維持できなくなる可能性があるというのはということであります。東京都の水道局の局員が説明するには、水道排水管は40年が法定耐用年数で、それ以上使用することは漏水や脱水を防ぐための補修作業を行わなければならない。この補修も含めて水道事業には莫大な予算がかかる。その費用は水道料金で補っていたのですが、全国で年々水の需要、いわゆる人口減少が進んだことによって、2040年には需要が現在の半分ほどになると予想されていると。そうなると水道事業収入も現在の半分ほどになってしまい、排水管の法定耐用年数が来れば補修をしなければならないのが、その費用が捻出できなくなるのではないかという不安を抱いていると。実例の中に、2009年に静岡県熱海市は人口3万8千人、漏水事故を防ぐための維持費が捻出できないということで水道料金を 9% も値上げしたと。高齢者の世帯にはこの数字が重くのしかかって、さらに人口が減って自治体の水道収入が減少すれば値上げも対応できなる日が来るのではないかということで思われていると。じゃあ壱岐市においてどうかというと、壱岐市においての現況は郷の浦初山東で約30年前と、勝本町本郡中船には42年前、芦部町芦部浦には34年前、石田町石田船には40年前と、耐用年数40年に超えている、もしては近づいている水道管がいくつかあると。市長は過去の、答弁の中で、平成21年から22年、23年、24年、25年、26年と、それぞれ、漏水対策について触れられており、平成23年度の漏水率が 34% もあったときには、大変な問題だということを、答弁されている答弁書がございました。データでは平成23年の宅地内漏水、浄水、簡易水道合わせて727件、減額水量1万6011立方メートルで、の漏水があったと。本年度の予算には漏水調査に1000万の予算も計上されていますが、この漏水がなくなるゴールはいつなのかというところを、危惧しているところでありまして、この漏水等の老朽化していく上水道、下院水道の整備計画をどのように行う予定があるのかということを2点目にお聞きしたいと思います。もう1点だけ、公共施設というところでいうと、中学校の統廃合ですね、もう4年目を迎えますが、この廃校になった建物が、地域に寂しく残っていると、今後の計画的な活用方法をどのようにお考えかということを、この3点をお聞きしたいと思います。よろしくお願いします。
はい、赤木議員の質問に対する理事側の答弁を求めます。
市長。
はい、白川市長。
1番、赤木高久議員のご質問をお答えします。赤木高久議員は、あえて、個別とおっしゃいましたけど、私はそうではなくて、当初のご質問通りですね、老朽インフラの老朽化についてですね、壱岐全体でどう考えているのかということをですね、申し上げた方が、先ほどの水道あるいは住宅 等々に対するですね、全体の考えをお理解いただけるのかなと思っております。ですから全体の方を先にですね、ご説明をいたしたいと思っております。まず基本的な考えでございます。公共施設やインフラについて全国的に高度成長期の人口増加などを背景に建設された施設が多くございます。これから大量の更新時期を迎えます。先ほど来赤井議員がおっしゃった、このように多く出てくると当然でございます。建設時期が集中いたしておりますから、更新時期も集中してくるということをまず頭に置いていただきたいと思っております。地方公共団体におきましても厳しい財政状況が続く中で、人口減少等によりまして公共施設との利用需要が変化していくことが見込まれること、あるいは市町村合併によって類似団施設などを含む公共施設全体の最適化を図ることを踏まえて、公共施設等の全体の状況を把握し、長期的な視点を持って更新、統廃合、超寿命化などを計画的に行うことによりまして、財政負担を軽減、平準化するとともに公共施設等の最適な配置を実現することが必要になってまいります。これに伴いまして国から昨年4月に全国の地方公共団体に対し、総合的かつ計画的な管理を推進するための公共施設等総合管理計画の策定に取り組むよう要請がございました。指示と言ってもいいかもしれませんけれども、一応要請という形をとっております。計画期間は10年となっておりまして、内容は公共施設等の現況および将来の見通し、維持管理更新等による中長期的な経費や、これらの経費に充当可能な財源の見込み、総人口や年代別人口についての今後の見通しなど、所有施設の現状を盛り込むこととなっております。従いまして、今申し上げましたようなこういった調査、そして、計画、そういった中で、先ほど来の個別の補修計画等々が出てくるということをまず申し上げておきたいと思っております。またすべての公共施設を対象に情報を管理、集約部署を定めて作成することが望ましいとされておりますので、管理集約部署となる部署は担当部署の協力を得て現状分析を行い、今後の公共施設等の管理に関する基本的な方針について記載することとなります。算定費用につきましては地方財政措置の対象となりまして、平成28年度までに策定いたしますと2分の1の措置率の特別公正措置がございます。また計画に基づく公共施設等の除却についても地方債の充当率 75% の特例措置がございます。なお公共施設等総合管理計画に基づき実施する既存の公共施設の集約化複合化等において全体として面積が減少することが条件でございますけれども、仮称でございます、公共施設等最適化事業費として充当率 90%、 交付税参入率 50% ですから 45% の補助ということになりますが、地方財政措置がございます。ただし転用後の施設が庁舎等の公共用施設や公営住宅、公営企業施設等である場合は対象外でございます。本市におきましても施設の老朽化、人口の減少、少子高齢化により将来を見据えた公共施設のあり方について適正な管理が行えるよう公共施設等総合管理計画を策定するように考えております。また併せて利用状況を分析の上、更新、統廃合、超寿命化、または除却等の検討を行いながら計画を策定し、議会、住民の皆様へも十分に情報提供を行ってまいります。なお管理に関する基礎情報となる固定資産税台帳の平成27年整備を、平成27年度から28年度にかけて公共施設等総合管理計画を策定し、平成29年度から実施してまいりたいと思っております。27、28年、2年もかかるのかということでございますけれどもですね、固定資産台帳および公共施設等総合管理計画の対象となる公共施設につきましては、すべての公共施設を 対象とするものでありまして、市が保有する建築物だけではなくて、道路、橋梁等のインフラ施設や公営企業の施設も含まれます。ご参考でございますけれども、土地8731筆、面積622万1000平米平方メートル、建物414施設1283棟、面積29万1000平方メートル、道路、農道、林道路線数4016路線、約1400キロ、筆数が4万2000筆、面積が540万平方メートル、橋梁296箇所、長さ L が3082メートル、河川59本、L5604 メートル、上水道関係37筆、面積8900平方メートルという状況にございます。このような膨大な資産について、27年、28年度に向けて、現状把握、そして、これからの整備計画等々をしていくということでございますので、ご理解いただきたいと思っております。そういった中で、先ほど申されました公営住宅関係、今公営住宅につきましては長寿命化を計画をいたしておるところでございます。でまた簡易水道につきましても、平成29年4月に公開経営に移行いたします。でその時それまでに、いわゆる簡易水道と上水道を事業統合ということもございます。でそういった中もことも含みますけれども、特に、簡易水道につきましては、私が中学校の頃でしたから、昭和39年、40年、その辺にですね、バーッとこうできてしまったと思っておりますが、そういう中の一気に、あの高度成長時代に一気にできた、それをですね、一気に補修するというのはなかなか厳しいございます。やはり今、議員ご存じのように、年次的に、補修をしておるところでございます。補修をすれば、他の弱くなったところが破れて、ボロ水すると。ですから、この水道につきましては、そこの地域全体が補修が終わらないと、優秀率の改善につながらないという、またこれ悩ましいことがございますけれども、いずれにしましても、先ほどからの説明いたしましたように、総合整備計画、その中で、財源と、それから緊急する施設の整備等々も、やはり、考えていかなくてはならないと思っておりますので、一つ一つのことを今こうやるということよりもですね、そのことをぜひこの計画の中で、詳しく把握していきたいと思っていらっしゃいます。そして、廃中学校の跡地のことでございます。これにつきましてはご存じのように、副市長を中心として廃校の検討委員会利活用壱岐市中学校跡地利活用検討委員会を設置をしておるところでございます。今までの検討をしてきた結果を申し上げますと、旧箱崎中学校につきましては、平成25年7月にグランドの一部、7200平米余りでございますけれども、社会福祉法人博愛会への敷地の提供を行っております。本年3月23日から、まもなくでございますけれども、特別養護老人ホームハッピーヒルズ60床がサービスを開始すること となっております。旧渡良中学校は平成27年4月から渡良小学校として利用いたします。旧初山中学校はその一部を地域公民館の集会場として利用をいたしております。旧伊佐節中学校と旧箱崎中学校の残地については、民間の福祉施設事業者から利活用の問い合わせがあっており、今後、利活用検討委員会で、その内容について検討を重ねてまいります。伊佐節中学校につきましては、先日、協定をいたしまして、介護福祉士専門学校をに、使えるんじゃないかということを検討いたしておるところでございます。今後も、廃中学校跡地につきましては、払い下げや譲渡も含め、施設の利活用が最大限できるよう推進してまいりたいと思っております。
はい、
はい、赤木議員。
はい、全体的な説明が行われまして、理解をしているところではございますが、この公共施設の、老朽化についてのその整備というところはですね、やはり市民が身近にある、施設が、何も使われてないとか、どうなっていくんだろうとすごく不安があったと思います。その中においてやはり今回の庁舎建設問題なんかも含めまして、古い建物があるのにまた新しいものを建てるのはどうかという、そういう疑問点も多かったと思いますが、今、の市長のお答えにより、計画的にきちんとその整備していくんだというご答弁いただければ、市民の方もですね、それなりに納得していただくことはあったのではないかなと思っております。一つちょっと話が前後していきますが、廃校の利用に関しましては今回介護福祉士の専門学校というのは一つ、提案として挙がっているわけですが、非常にこういう可能性があるな、あるのというあるんだなということが今回、実証されたと思います。ということは今後もやはりそういう、施設を利用していくということはそこに新しい、人口減少対策にもなるし施設も再利用できるというところが、まさしく今回実証されたわけなんですよね。その中においてやはり今回は、こちらから提案したのか向こうから提案されたのかというのはちょっと私の中では分かりませんが、提案型でどんどんやっぱりこういう施設がありますよというのは、提案していくべきだと思います。でそれはやはりこの島の人口減少対策にもなりますし、その施設を利活用という点にもなります。そしてこういう域の島にやはり環境がいいというところであれば施設をそこに持っていって何かできることがあればという、それこそ域から島外に出られた方の強い思いもそこにつながるのではないかと思いますので、ぜひこれはですね、こういう廃校利用もきちんと計画的にすでにもう統廃合されて4年間も経っておりますので、それこそ月日が経てば経つほど、老朽化していくわけですので、なるべく早くこの人口減少していくスピードに、勝つぐらいの勢いで新しい施設ができて、そしてまた人口減少が対策できるように、していただきたいなという思いがあります。一点だけ今後、この今現況の廃校以外に、何か提案されている点があるのか、ここの中学校跡地はこういうふうな、計画があるよという点は現時点ではありますでしょうか。
はい、白川市長。
未確定でございますが、はい、五浦町の廃校跡地にですね、障害者の方を、助産施設まで行きませんけど、農園を作ってですね、農園、いわゆるそういう仕事をする、そういう施設も考えているよという、これは、立場なしでございましたけれどもですね、そういったものがございます。ぜひですね、もう頼みますよということを申し上げました。私もですね、本当に、この今度の整備計画、先ほど申しました公共施設の整備計画の中にはですね、やはり、不要であれば、いわゆるその例えば重複施設であれば壊しなさいよというのがですね、むしろその強く、もう使わないなら壊せよということになるわけでございますけれどもですね、そうではなくてやはり何らかの利用ができればもう ぜひそうしたいという気持ちがございます。赤木議員をはじめ議員の皆様にですね、お願いでございます。こういうのもあるぞというぜひですね、ご提案をいただけたらもうそれに向かっていきたいと思っております。ぜひ皆様方のアイデア、お知恵をお借りしたいと思っています。
はい、議長。
はい、赤木議員。
はい、今市長の、答弁でちょっと急遽話の内容がそっちに行きたいところですが、今市長がおっしゃったのはグループホームというかそこに住まいながらも、いろんな、就業体験ができるそういう施設ではないかなと思っております。壱岐市においてのちょっと話、 まあ、市長申し訳ないですけど、ちょっと通告外になってしまいますが、まあ、あの壱岐市の、療育長手帳保持者というのが、まあ、323名おられて、その中施設入所者というのは101名おられて、で在宅で222名の方がいわゆるこう自宅で、まあ、ちょっとハンディキャップのあるお子さんたちを見られている現況がこの数字に表れてまして、まあ、島内でのそういう施設というのは今のところ1箇所しかないと。でそれが 今度、まあ、新しくこの、はい、中学校跡地を利用してされるということで、今の話もここに入るのではないかなと思っております。ぜひですね、このやはり困っている人たちがおられて、実際ハンディキャップを持っている子どもたちをどうしていこうかって、将来的に自分がいなくなった時にこの子たちはどうなっていくんだろうっていう不安をやはり抱えている方たちのために、この廃校をぜひ利用しても、利用して、そういう体験しながらそこに施設に泊まって、社会自立できていくような仕組みというのはぜひ作らなければいけないと思っております。ちょっと通告外になりましたが、市長ぜひこの提案を、させていただいてですね、市長にもぜひ前向きな答弁をいただきたいんですが、いかがでしょうか。
はい、白川市長。
私の答弁を取られたような感じがいたしますけれどもですね、そうではなくて、ぜひですね、今そういうお話をいただいておりますので、まずこれを一つずつ実現していくと。そして、この今の私が言っております、これはグループホームじゃなくて、さっきおっしゃった療育手帳を保持した方が対象になるわけでございますけれどもですね、そういったことを積み重ねながら、そういう利用ができるところはしていきたいと思っています。
市長。
はい、赤木議員。
はい、通告外で本当に申し訳ないんですが、私もですね、実は友人にそういう施設経営をしている者がいまして、まあ、実は今日一気にその視察を兼ねて来ているというのもありましてですね、まあ、その思いが今一緒になって、一気にも本当に困っている方がおられるので、そういう私の友人もの力を借りながらですね、また提案できることは提案していきたいと思いますので、ぜひ協力。はい、市長。
はい、白川市長。
赤木が今おっしゃったことにですね、僕は本当に嬉しいわけですけれどもですね、これはなかなかですね、やっぱその一つ経営のノウハウもございましてですね、域の方がもう急に取り組むということはなかなか難しいございます。ですから今赤木議員おっしゃるようにですね、そういった施設を経営しているかある方とか、技術、そういったノウハウを持ってある方々、そういった方がですね、域でやろうというようなことをご提案いただくことがですね、もう一番もう助かるというか近道であると思っております。そしてまた公共施設でございますからですね、域主といたしましては、それこそ、ね、そういうことには今、福祉施設にも無償でですね、ご提供申し上げているわけでございますから、そういったことも含めてですね、用意があるということをぜひお伝え願いたいと思っております。
以上。
はい、赤木議員。
はい、ありがとうございました。通告外になってしまいましたが、非常に、こういういいお話もできるという、貴重な体験をさせていただきましてありがとうございます。はい、そうですね。はい、水道施設等、水道整備についてもですね、年次計画的に行われるというところで、お話は、質問は、その点は、理解したというところですが、住宅整備に関しましてですが、この人口減少の中において、その住宅というのもやはりこう空き家とか空き室が出てくる可能性も十分出てくると思います。で、整備はしたけれども、入居者がいないと、高齢化して人口減少していく中で、入居者がいないというときに、どういう対策をしたらいいのかという点で、一つ、若い世代がよく言うんですが、Uターン車、Uターン車は、一気にこう成果があったり、生まれた家があったりとかする中で、生活はしやすいんですが、Iターン車が一気で、農業しながら、農業したいとか新規営農したいとかいう場合にも、こう住まいがないという点があります。で、今空き家バンクを、登録を、促してはいますが、 まあ、実は本当、壱岐市のホームページを見るとですね、まだ数が少ないし、そしてすぐ住まおうと思ってもですね、なかなか住める住宅がないんですよね。本当に、まあ、言葉に言い合わせないような、ちょっとこうやはり古いお家が多くて、まあ、それをこうリフォームするにはすごく、まあ、お金が必要になってくると。まあ、リフォームの補助金もございますが、そういう点ではやはりもう住宅をですね、ある一定の期間だけでも、まあ、その相談者に特別に提供してあげるとか、ましてや、まあ、極端に言うなら、まあ、土屋議員がおっしゃったワンコインではないですけども、本当にこう、賃貸を無料にしてあげて、いわゆる水道光熱費だけをいただいて、域を体験してもらうためにですね、そういう公共住宅をですね、ぜひこう一定期間、提供するというそういう、こうアイデアもあってはいいのではないかなと思っております。で、まあ、私もこう今、まあ、思いつきで言ってしまったようになってますが、市長にそういう思いはどうかということで。
はい、白川市長。
なかなか本当にこう私もすぐ答えたくなるようなご質問をいただいているわけですけれどもですね、ご存じに住宅マスタープランは、まあ、本当に言いたくないですけど、人口減少が進んでいく、そういう中 で新しい住宅は作らないよと。で、多様性が来たときに建て替えるなり、そのときに、もし多ければ縮小するよというようなことでございます。ですから、その住宅が空いたというような時にはですね、まあ、おっしゃるようなこと、相談者等々ですね、ぜひ提供したいと思っておりますが、なかなか農業をするときですね、なかなか住宅からというのは非常に問題がございます。ところでですね、今空き家バンクは非常に登録数少なくございます。で、そこで、私たちは今研究をしておりますのでですね、どうして空き家バンクの登録が少ないか、それはやはりですね、まあ仏さんがあると、まあ、宗教はいろいろ仏教もそうございますが、まあ、仏様なり、まあ、ご霊前があるというようなことでですね、またそのたまに帰ってきて拝み行かねえかよというようなこともあると。そこでですね、今考えておりますのはですね、これはもう今日本邦初公開でございますけれどもですね、納骨堂ならぬですね、納仏堂をですね作って、まあこれ委託するかどうかありませんけど、それをですね、とにかく預かりますと、仏さん、いわゆる何ですかね、あれを預かりますよという、そういうですね施設があればですね、そこに預けていただく、で、域にお帰りになったときはそこにお参りしていただければいいわけですからですね、そういったものをですね、まあ、お寺にはもちろんあるわけですけれどもですね、そういったことも考えられないかなと。それはもう仏教であれ、神道であれ、キリスト教であれですね、まあ、そういった意味で仏寺はいかんわけですけれども、まあ、そういうものをですね、作ることもいいんじゃないかとか、そういったことも考えております。そうしますとですね、私は空き家番組に登録してくださる方がですね、触れずに分かろうかと、そういうことも考えておりますので。
議長。
はい、赤木議員。
はい、今市長おっしゃったことについては私はこれ以上触れることは しませんので、はい、ぜひ、そういう市長のアイデアが実現されることを祈っているところですが、いわゆる市長がおっしゃるその空き家バンクに登録するに、いわゆる弊害がどこにあるかというところですよね。仏さんがあってお位牌が置いてあると、やはりそれが家を守る、家がそれで守られていると、まあ、いうところで、その家を売ったり貸したりするのができない、まあ、障害になっている可能性があるから、その仏さんごとを、お位牌ごとをどっかに預けて、まあ、お参りができるようにするという、そういうシステムは本当に十分理解できますし、国の方もですね、特定空き家という対策で、ちょっと先日 NHK で特集がずっとあってましたが、その NHK の特集の中にも実はその仏さんがおることによって、空き家に、その貸したり壊すことができないというのも実際特集組んでありましたので、そういう点では本当に家をその人に貸すところに、何かハードルというか、まあ、障害になるのはそういう、家を、今まで代々守ってきた先祖というのが、本当に あることによって、貸したり、売ったりできないというのは本当に十分理解できるところではあります。ただそれ以外にもですね、私も近所のおばちゃんとかに余ってる家があるとよってどうにかしてくれんというお話も実はあってですね、やはり行政だけに頼ってしまうと人のつながりというのが、誰しもまあそれぞれ人のつながりはあるんでしょうけども、これはやっぱり民間の不動産屋さんとか、やっぱし私たちもそうですけども、地域におられる公民館とか公民館長さんとかそういう方たちにもですね、そういう地域の空き家っていうのを情報提供をですね求めていただいて、本当にその公民館長さんからのお話だったら貸してもいいよっていうこともあるにもあるかもしれませんので、そういう人のつながりを改めてここでですね、公民館長さんとか地域のリーダーとかにお願いして、この空き家バンク登録っていうのは本当に積極的に進めていかないと、来る情報だけを待っててはいつまでたってもその空き家も増えませんし、先ほどの、宇瀬議員とのやり取りの中で、町人、仕事の創生の中においても、仕事がないと人口も増えないというのもありますが、来ても住む場所がなければ、仕事もできないという、循環型なところがありますので、ぜひ空き家バンク登録もですねこの際積極的に取り組んでいただきたいなと思っておりますが、ちょっと通告以外のことに話が、なっておりますが、市長の、すごくいろんな私のアイデアも受け止めていただいたということと、市長からの、アイデアもいただいたというところで、本日はですね、終わりたいと思いますが、最後にですね、やはり公共施設の老朽化その他、管理に関してはですね、先ほどもおっしゃいましたが、計画的に環境整備を行うということは、本当にずっと、頭の中において取り組んでいかなければいけないと思いますので、ぜひ、そのようにお願いしたいと思います。ちょっと一つですね、なんかいい言葉があったので、まず地方に住みたくなるには何があるのかということで、仕事があると。子どもたちに良い教育を受けさせる環境があると。そして次の世代が育ち、その結果町が良くなっていくという、言葉が、ありまして、やはり、その地方に住みたくなるには、仕事があったりとか子どもたちがしっかりした良い教育を受ける環境があるとか、それがその町に根付いていってその町ができていくという言葉がありましたので、そういう思いでやはり、今後も、市長とともに私たちも頑張っていきたいと思いますので、よろしくお願いしますということで、私の質問を終わりたいと思います。ありがとうございました。